は長岡のプログラミングチャンネルです。今回はプログラミングの歴史ってどうやって学ぶといいんですかという質問をいただいたので、それについてちょっとお答えしたいと思います。で、このプログラミングの歴史なんですが、ちょっとプログラミングの歴史というとちょっと曖昧かなというか、なかなかこの質問自体だと答えるのが難しいなと思うので、少しね、分解したいと、答えやすい質問に分解していきたいと思います。で、今回そのまず一つ目、分解する一つ目としてコンピューターの歴史ですねっていうのがまずあります。で、このコンピューターの歴史自体はいろいろ本もありますし、ただ本でやるとちょっとそのなんか歴史の授業っぽい話にどうしてもなってしまうんですね。なのであまり少し面白くないという可能性はあります。ただその1950年代からそういう研究が始まって、最初真空管で回路が作られてみたいな、でそこからトランジスタにそのあれ変わっていってみたいな話があります。で、次に2つ目の話として、コンピューターの原理という話があります。で、これなんで歴史の次に原理の話をするかっていうと、コンピューターの歴史を勉強して、一番最初のコンピューターって本当にもう手でパチパチスイッチを入れるような話で、それって要するに手動でオンオフの回路をしてたわけですね。で、それってそういったものってすごくそのコンピューターの原理に近いところで、その原理を理解するのに便利というか理解しやすいというのは、その今のもうコンピューターってその CPU と呼ばれる中央演算装置というところに何十億個っていうトランジスタという半導体が入っていて、でその半導体っていうのはその 半分導体だから、電気が通ったり通んなかったりするんですね。その通ったり通んなかったり、通ったり通らなかったりでオンオフをしてるんですが、もうそれが何十億個入っていて、さらに何百万回って1秒間にやってるので、もう具体的なイメージがなかなか人間だとしにくい。ただそういうできた当初のコンピューターっていうのは、本当に手でパチパチ一個一個回路オンオフとかやって、それで0101とかやっていたので、その例えばアンド回路とかオア回路とかいろいろあるんですが、そういう回路一個一個まで遡って理解できる。しかもそれが50年前とかもっとか70年ぐらい前は実際に使われていたっていうのがあります。で、それぐらい昔のものって原理から一から理解するのにはすごく何というか理解しやすい話になっているので、次にそのコンピューターの歴史の後にコンピューターの原理というものを理解できるといいのかなと思います。で、この原理というものですが、いい本がいくつかあって、一つ目がコードから見たコンピューターのからくりという本があります。で、この本は、チャールズ・ペゾルドさんという人が書いてきた本で、ものすごく名著、個人的にはもうすごく何回も読み直してるんですが、この人もともと Windows 95の API、Windows プログラミングという本でものすごく有名な人で、すごい素晴らしい技術者であり、かつそのコードから見たコンピューターのからくりという本ですごく実際にコンピューターがどういうふうに動いているのかっていう原理を、もう本当に二進数とは何かというところから解説して、で、さらに歴史的な背景も説明して、で、時にはね、モールス信号の話とかも踏まえたりしながらいろいろ話してくれているので、すごく興味深く、なんていうのかな、面白く読めるんですね。ただその勉強のためにやらないといけないっていうのではなくて、なんか引き込まれてストーリーもあるし、すごく最後まで一気に読まされてしまうような本なのでおすすめです。で、もう一つそのコンピューターの原理の話の本では、コンピューターじゃなくて、あれか、プログラムはなぜ動くのかという矢沢さんの本もおすすめです。これはなんかその大体なんかわかるんだけど、ちょっとここのところがいまいちわからないなっていう、そうかゆいところにすごく手が届く本で、本当にコアのところ、要するにプログラム書いたのがコンパイルされて、どういうふうにその機械語 CPU への実際の命令までなっているのかっていうところを、その一個一個たどって説明してくれる本なので、これもすごくおすすめです。で、この2つは本としておすすめな本ですね。で、次に、じゃあコンピューターの歴史をちょっと見て、次に原理を見た時に、その後じゃあ何があるかっていうと、次に言語、プログラミング言語の歴史というのがあると思います。で、プログラミング言語って、その一個一個たくさん言語がある中で、それぞれって独立しているわけではなくて、 かなりその関連があるんですね。というかもう子供親子の関係のような言語もありますし、まあより実態に即して言うと、その言語デザイナーっていうのはほぼ大体の場合そのプログラミング言語オタクでもあるので、いろんな言語をね見ていて、あこの言語のこのアイデアいいなとか、このアイデアちょっと俺の言語に入れようとか、そういうことをねずっと繰り返していることが多いんですね。まあ、なので、あこの言語はこの言語のこのアイデアを取ったんだなというのがよくわかるということはあります。まあ、なのでそういった言語の歴史とかツリー構造のようなものがあります。でそれをじゃあ勉強するのはどういった本がいいのかっていうと、個人的におすすめなのは、松本幸宏さんという、まあ、Ruby プログラミング言語 Ruby の作者開発者の書いている本がいろいろあるので、まあその中から一冊選ぶといいんじゃないかなと思います。まあコードの未来とかコードの世界といった本が個人的にはすごく面白かったです。で最後に4つ目として OS オペレーティングシステムの歴史というものがあります。でこれはどういうことかっていうと、まあもともと今一番メジャーなもので古いのはまあユニックスとかだと思うんですけども、まあそういうアメリカのところでベル研究所かなでユニックスが開発されて、まあそれが今こういって Linux というふうに Linux というふうにまあ続いていて、さらにそこから Linux とは別に枝分かれしてその MacOS にもなって、でそれとはまた独立で Windows のこのマイクロソフトがあってというような、そういう歴史もあります。でこれについての本はちょっと、まあ、今なんかいいのがあったら紹介したいと思うんですが、まあ、今んとこないので、いろいろなんだろうな、そのエッセイとか読むとなんかいろんなところに出てくるんですね。なんか自分が例えば Windows を開発してた時の話とか、まあそういうところでね、だんだんなんか組み合わバラバラになっていたピースがなんか組み合わさってくるように分かってくるという面もあると思います。まあという感じで、このプログラミングの歴史っていうのは、まあ、これ今回話したような問題というか、今回話したような質問に分解されるのかなというふうに思うので、まあね、もし興味があったらいろいろ読んでみてください。また質問のレターやいいねコメントもぜひお願いします。ありがとうございました。